暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今日は二戸市の下水道課から森さんと島野さんにおいでいただいています。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下水道課のお二人ということですが、まあ、普段我々もねお世話にはなっているんですが、実際にはどんなお仕事をしているのかというと、実はよく分かっていない課の一つだと思うんですが、普段はどんなお仕事をされているんでしょうか。
はい、私たちは普段近代地にある浄化センターというところにいて、家庭や企業から出される汚れた水をきれいに処理して川に返すための仕事をしています。
はい、
具体的には下水道の工事に関する仕事や、下水道へ接続する際や浄化槽を設置する際の補助金に関する仕事をしています。
はい、まあ、水道って上水道と下水道とありますけど、それが分かれて下水道課だけで単独であるということは、まあ、それだけ大事なお仕事ということかと思うんですが、改めてその下水道についてお話を聞かせていただきたいと思います。まずその下水道ですが、どんな役割を果たしているんですか。
はい、各家庭のトイレや台所などから流れてくる汚れた水をきれいにしてから川に返すのが下水道の役割です。
はい、
下水道ができると水洗トイレが使用できるほか、家庭からの雑排水や工場からの排水が川に流れ込まなくなり、水がきれいになります。
うん、
また汚れた水が家の周りにたまらず、嫌な臭いやハエなどの発生を防ぎ、街がきれいになります。
はい、
ちなみに1人が1日に使う水の量はなんと約250リットルです。
1人当たり250リットルですか。
はい、そうです。
いや、すごいですね。
はい、イメージ、しやすいのは500ミリリットルのペットボトル500本分に当たります。
そうなりますか。はい、500本。
はい、
はい、
結構な量ですよね。
いや、そうですね。これが毎日毎日1人当たりということですもんね。
はい、
うん、
これだけ多くの汚れた水をそのまま流してしまうと、不衛生なだけでなく自然にも様々な影響を及ぼしてしまいます。
はい、
私たちが清潔で快適な生活を送るためには自然環境を良くする必要があり、そのために下水道は重要な役割を担っています。
はい、まあ、二戸はね、真部地川が真ん中を流れる本当に川の町ですから、まさしく本当に直接我々の生活、そして環境にもね関わってきます、大事な役割ということなんですね。
はい、
そんな下水道なんですが、下水道っていつぐらいからあるんですか。
はい、私たち人類が初めて下水道を作ったのは今からおおよそ4000年前のことです。
4000年前。
はい、
そして西暦だいごめんなさいね。はい、いいです。はい、じゃあ進めてください。はい、
そして200年ぐらい前になり、ヨーロッパの都市などで現在のような下水道が作られました。
なるほど。はい、
というのもその頃ヨーロッパでは伝染病が流行し、多くの人が亡くなっていました。原因は川や海にうんちやおしっこをそのまま流していたことが、町の衛生環境が悪くなったせいで、せいになりました。
はい、
そこで町をきれいにするため下水道が必要ということが分かったのです。
だいぶこう原始的な衛生環境だったということなんですね。
はい、そうです。
それがヨーロッパでおよそ200年ぐらい前。
はい、私たちの住んでいる日本では昔はうんちやおしっこを畑の肥料に使っていたので、川の水が汚れることはほとんどありませんでした。でも、明治時代になってからは東京などの都市に人々が集まることによって汚染があふれ伝染病が流行しました。
なるほど、ヨーロッパと同じようなことになったということですか。
はい、そこでヨーロッパと同じように伝染病をなくすため1884年明治17年に東京で初めて下水道が作られ現在に至っています。
はい、日本では明治時代に東京で初めてできたということですが、二戸ではいつぐらいから下水道整備が始まってるんですか。
はい、二戸市では白鳥川の水質が悪化したことで平成6年度末から下水道の整備が始まりました。
平成6年度末。はい、
市内には二戸浄化センターと浄法寺浄化センターの2カ所の下水処理場があり、そこで汚れた水をきれいにしています。二戸浄化センターで処理を行う地区は二戸処理区、浄法寺浄化センターで処理を行っている地区は浄法寺処理区と呼んでいます。
はい、
下水道が使用できる地域は二戸処理区では北は金太一あざ駒焼場地区から南は石切どころあざ晴れ屋場地区までです。
はい、
浄法寺処理区では北は浄法寺町向田地区から八幡立地区までです。
はい、
具体的な地区を知りたい方は下水道課までお問い合わせください。
はい、今のお話ですと二戸、全域に下水道が通っているわけではないということかと思うんですが、ちなみに二戸の下水道普及率って数字みたいのって出てたりするんですか。
はい、二戸市の下水道普及率は令和8年4月1日時点で約 51.77% となっています。
半分強というぐらいですか。
はい、
はい、
全国の復旧率は、令和6年度末時点で 81.8% で、岩手県は 64.3% で47都道府県中34位となっています。
はい、
これからも下水道を必要とする方々のために頑張って整備を進めたいと思います。
そんな下水道ですが、仕組みといいますか、我々が排水した、汚水はですね、どうやってその下水処理場まで送られていくんですか。
はい、道路の下に下水道管が整備されていて、下水道管を通して下水処理場まで自然に流れるようになっています。
はい、
家が低いところにある場合は水中ポンプを利用して高い場所まで下水を汲み上げます。
なるほど、二戸は結構こう平らなように見えて高低差がありますから、こういうポンプもかなり多いのかななんて想像しますけれども、下水道管って大きさというか太さというかどれぐらいなんですか。
はい、道路の下に埋まっている下水道管の大きさは自治体によって違うのですが、二戸市では直径が15センチから70センチの管を採用しています。
15センチから70センチですか。ちょっと想像よりも小さいイメージがありますね。
はい、市内の下水道管のうち約7割が直径15センチの管です。
あ、ほとんどがもうじゃあ15センチなんですね。
二戸市内の下水道管を全部つなぐと約100キロメートルに及びます。
はい、100キロというとどれくらいの距離ですかね、ここから。
だいたい二戸市から矢巾町くらいまで行けるぐらいの距離です。
なるほど、先ほどの 51.7% これをつないでも100キロになっちゃうということですもんね。やっぱそう考えるとなかなか二戸市全体に下水道を通すっていうのは大変なことなんだろうなと思うんですけれども、 まあ先ほどご説明いただいた、下水処理場まで送られた汚れた水なんですが、それは処理場ではどうやってきれいにしてるんですか？
はい、下水処理場には大きな池があり、その中にいる微生物が汚れを分解してきれいにしています。
はい、
汚れをたくさん分解した微生物は下に沈み、きれいになった上積みの水を消毒して川に返しています。
うん、
沈んだ微生物は脱水機という機械で脱水し、肥料を作る会社に運搬しています。
なるほど。
最終的に汚泥は木くずなどを混ぜて発酵させてコンポストという有機肥料になります。
なんかいろんなその、うん、こう化学物質を加えて水をきれいにしているようなイメージもありますけど、そうではなくて微生物の力なんですね。
はい、
その下水道の処理施設で例えばでもこういうものはきれいにできないんだよっていうものはあったりするんですか？
はい、下水道は何でもきれいにできるわけではありません。下水処理場の微生物に害を与えるものや下水道管を詰まらせるものは流してはいけません。
確かに詰まってしまうとね、大変なことになりますが、具体的にはどんなものが詰まりの原因になるんでしょうか？
はい、ティッシュペーパーは水に溶けないためトイレなどに流してしまうと下水道管が詰まってしまいます。
はい、
トイレではトイレットペーパーのみを使用するようにして、それ以外のものは流さないようにお願いします。
はい、水に溶けるものを使うということですね。
はい、最近では下水道管の途中にあるマンホールポンプ場でタオルや衣類がポンプに詰まって汚水を送ることができなくなる故障が多発しています。絶対に流さないように気をつけてください。
タオルや衣類ですか。はい、まあ、事故で流れちゃったのか、はたまた流さざるを得ない事情があったのか、いろいろあるのかと思いますけども、まあ、流さないようにしてくださいということですね。
はい、またキッチンでは天ぷらなど揚げ物に使用した油は流さないでください。
はい、
油を流してしまうと下水道管の中で固まり管に付着してしまいます。
なるほど。
これがどんどん大きな塊となり下水道管を詰まらせる大きな原因となってしまいます。
はい、
料理に使った油は新聞紙やキッチンペーパーに吸わせるか市販の処理剤で固めるなどして一般ごみに出すようにお願いします。ちなみに使用済み天ぷら油は市のリサイクルで回収を行っています。そちらもぜひご活用ください。
はい、わかりました。油は流さないということですね。
はい、他にも高濃度の薬品は下水道管を溶かすなど変形させたりするので流さないように気をつけていただきたいと思います。
はい、
下水道管が詰まるとトイレが流れなくなったり、道路に汚水が溢れたり皆さんの生活に支障が出てしまいます。
うん、
私たちの豊かな生活のためにマナーを守って使うようにお願いします。
はい、その下水道が整備されてから二戸でも30年ぐらい経っているということなので、だいぶ改善はされてきていると思いますけど、もともとその側溝ですか、川に直接流すような、ね、生活を送ってた方が多かったと思いますので、少しずつこの辺はこう切り替えていっていただければと思いますが、ということで下水道についていろいろとお話をしていただいてきましたが、これから下水道を使いたいよという方、どうしたらいいですか？
はい、宅内に水洗トイレなどの器具を設置したり家の周りに配管をしたりする工事を排水設備工事と言います。
はい、
二戸市では排水設備工事を施工できる工事店を指定しています。二戸市で指定している工事店に工事を依頼していただくと下水道を使用することができます。
なるほど、わかりました。とは言っても下水道の工事それなりにお金がかかるのかなと思いますが、何かこの補助金のようなものってあったりするんですか？
はい、市では下水道に接続する方を対象に補助金制度を2つ設けています。1つ目は汲み取り式トイレから水洗トイレにリフォームする場合の 二戸市水洗トイレリフォーム補助金です、
はい、
こちらは20万円を交付します。
20万円ありがたいですね、
はい、2つ目はこれまで使用していた浄化槽から下水道に切り替える場合の二戸市浄化槽切り替え接続費補助金です、こちらは10万円を交付します、
はい、浄化槽から下水道に切り替えるときにも交付金が出るということなんですね、
はい、補助金を受けるには交付条件があります。市のホームページまたは直接下水道課にお問い合わせください。
はい、わかりました。じゃあまずは下水道課の方に問い合わせすればいろいろと教えていただけるということですね。
はい、
はい、ということで、ここまで島野さんに下水道についてお話を伺ってきました。ということで今お話の出た浄化槽についてなんですが、ここからは森さんの方からお話を伺っていくでよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。浄化槽ですが、まずはその浄化槽とはなんですが、こちらもちょっと改めて教えていただけますか。
はい、公共下水道が整備されていない地域では敷地前の側溝や川に汚れた水が流されていますが、
はい、
そのまま流されてしまうと川が汚れるなど環境にさまざまな影響を及ぼします。そこで、汚れた水をきれいにする設備が浄化槽です。
なるほど、下水道と役割は同じなんですけれども別のものということですよね。
はい、
浄化槽ってどんなものなんですか。
はい、浄化槽には単独処理浄化槽と、合併処理浄化槽の2種類があります。
はい、
単独処理浄化槽は、トイレの、排泄物のみを処理する浄化槽です、
うん、
以前は、家庭用の浄化槽といえば単独処理浄化槽が中心でしたが、台所や洗濯、お風呂などの排水は、処理せずに流されていたため側溝や川の汚れの主な原因となっていました。
あ、なるほど、はい
はい、水環境を守るため平成13年度に浄化槽法が改正されてからは、新たに設置する浄化槽は合併処理浄化槽のみとなりました、
うん、
合併処理浄化槽は、トイレだけでなく台所や、お風呂など家庭から出される汚れた水を微生物の力で分解し、きれいな水にする浄化槽のことです。合併処理浄化槽の汚水処理能力は単独処理浄化槽の約8倍で、下水処理浄化槽並みの処理能力があります。
あ、なるほどね。なんとなくそのあ、ここのお家はお風呂入ってるのかなみたいなね、今でも感じる時ありますけど浄化槽って僕もそういうものだと思ってたんですが、
はい、
今新しく設置しようとすれば全ての家庭用の排水が浄化槽に流れ込むものになっているということですね。わかりました、その浄化槽の仕組みというか、まあ、その処理の仕組みですか、その辺をちょっと教えていただけますか。
はい、浄化槽内にいるたくさんの微生物が、汚水に含まれている汚れを分解してくれます。
はい、
浄化槽はこうした微生物が繁殖しやすくまた働きやすくなるように、工夫設計されています、
うん、
汚れをたくさん分解した微生物は沈み、浄化された水は少量の薬剤で消毒されてから放流されます。小さな浄化センターといったところです。
はい、機能自体は本当に浄化センターと一緒ですもんね。
そうですね、はい、
わかりました。そういった、まあ、あの浄化槽を設置することで生活というのはどんなふうに変わっていきますか。
はい、トイレが水洗化されるほかに、汚れた生活排水もきれいになり、衛生的で安心した生活を送ることができます。
はい、
浄化槽の設置工事は短期間で済み、設置スペースは車1台分程度で済みます。
あ、そうなんですね。今ちょっとちょうどその大きさというかスペースのことを聞こうと思ってたんですが、
はい、
ということはまあ大体皆さんお家の前に停めている車の下、そこがそのまま浄化槽のスペースに使えるような感じですかね。
はい、
わかりました、まあ、そんなあの浄化槽を使うにあたって、気をつけなければいけないことありますでしょうか。
はい、先ほど、下水道を使用する上での注意事項をお話ししましたが、
はい、
浄化槽においても、注意していただきたい、ことは、ほぼ同じです。
はい、
1点目ですが、トイレではトイレットペーパーだけを使用することです、
うん、
紙おむつや、衛生用品、タバコの吸い殻は、流さないでください。詰まりの原因となったり浄化槽内の微生物に悪影響を及ぼします。
なるほど、はい、はい。
2点目ですが、台所では、使用した油は、流しなどに流さないこと、油は微生物の力で分解することができないので絶対に流さないでください、うん。3点目ですが、塩素系の漂白剤をたくさん使わないことです。
はい。
塩素系の漂白剤を使用すると浄化槽内の微生物が死んだり、働きを弱めたりします。
なるほど、これはでも大事ですね。
はい。最後ですが、4点目、一番大事なことです。ブロワの電源を絶対に切らないでください。
はい。ブロワって何ですか？
はい。ブロワとは、浄化槽に空気を送る、機械のことです。
はい。
浄化槽内に、酸素を供給し、微生物の、働きを活発にするため、ブロワの電源を、切らないようにしてください。
わかりました。まあ、いずれにしてもじゃあ浄化槽内で働いてくれてる微生物の邪魔をしないようにということですかね。
はい。ぜひこの浄化槽を使用している方は、この4点を、気をつけて使用するようお願いいたします。
はい、わかりました。で、まあ、浄化槽を設置した後なんですけれども、はい、まあ、そうやってまあ微生物が頑張って働いてくれてるということもあって、何かその維持点検のための何か管理というかそういったことも必要になるのかなと思いますが、そちらの方はいかがですか？
はい。浄化槽を設置した後、維持管理を行わないと機能が低下し汚れた水をきれいにできません。
はい。
そのため維持管理として清掃、保守点検、法定検査が必要です。
うん。
まず保守点検は維持管理業者が行うもので1年に3回以上行うことになっています。
はい。
その他に浄化槽の法定検査と呼ばれる検査が2種類あります。1つ目は浄化槽が正常に機能しているかどうかを調べる検査です。うん。浄化槽の設置状況や設備の稼働状況、水の流れ方の状況などを見ます。新たに浄化槽を設置した後に1回だけ行うものです。
なるほど、工事がちゃんとできているかという確認ですね。
はい、
はい。
2つ目は保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
はい。
こちらは毎年1回行っております。うん。私たちの生活や自然環境を守るためにも浄化槽の正しい維持管理を行うようにご協力をお願いいたします。
はい。この検査ってお金かかるんですよね？
はい、
ですよね。
はい。
まあ、ただ何て言うんでしょう、こう下水道は使うのに下水道料金って、ね、上水道と同じだけ払ってますけど、
はい、
要はそれと代わりみたいなことなんですよね、きっと。イメージ的にはとはまた違う
です
意味は違うんですか？
そうですね。
浄化槽を使う使用料みたいなのってあるんですか？
はい。ですね、市町村 の、 設置したものと、はい、また個人で設置したものではちょっとまた違うんですよね。
あ、市町村が設置したものっていうのもあるんですか？
はい、市町村で設置して管理しているものもあるんですけど、そちらは使用料としていただいてるんですけども、
う
ん、
なるほど。
個人の方は浄水道、水を使ってその浄化槽できれいにして流しているので、うん、水道料金がかかってくる。
はいはいはい。
で、使用料は特には自分でつけてるので
ってことですよね。はい。あ、そっか。じゃあ民間のお家でも、普通に住んだところでも行政でつけてる浄化槽だよっていうところもあるってことなんですね。
そうですね。はい、個人と市でつけてるっていうところもありますね。
賃貸とかじゃなくても？
じゃなくても
です、ね、あるんですか？
ただ今昔、
うん、
今はもうやってないですね、市の設置というのは。
なるほど。
はい。
そんな浄化槽ですが、先ほど、下水道の時にもちょっとお話を伺いましたが、設置の時にはそれなりにお金がかかりそうということで、何か補助金とか交付金があれば教えていただきたいんですが。
はい。お住まいが、下水道計画区域外の方に対し、補助金の交付をしております。
はい。
対象は、個人の専用住宅の浄化槽設置で、アパートや店などは対象外でございます。
はい。
ただし住宅と店舗の併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上が居住スペースであれば補助の対象となります。
うん。この辺は、問い合わせてくださいということですね。
はい。また放流先が確保されているということが条件となります。
なるほど。はい。
はい、補助金額についてですけども、令和8年度から限度額が増額となりました。
お、いいですね。
はい、工事内容により金額が変わります。詳しくは市のホームページか直接下水道課へお問い合わせください。
はい、
例としてですが、汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ変えた場合、5人槽で最大86万4千円、
うん、
7人槽で最大92万4千円、10人槽で最大111万円となっております。
はい、この今の5人7人10人というのは、住んでらっしゃるご家族の人数ということなんですか？
こちらは、住宅の、延べ床面積で、浄化槽の大きさが決まっております。
なるほど。
はい、延べ床面積が、130平米以下は5人槽、130平米以上は7人槽、
うん、
また、2世帯住宅は10人槽設置することになります。
そっか、大きなお家に2人で住んでらっしゃる方はまあ、どうしても延べ床面積になっちゃうんですもんね。
そうですね、はい、
まあ、これは
こちらはまた相談して、はい、
そういうことも可能なんですね。
可能になります。
わかりました。
はい、で、補助金の申請の方法については、下水道課に、申し込み書を提出していただき、内容等を確認して、補助の対象となるものであれば、補助金交付申請書を提出していただきます。
はい、
浄化槽工事につきましては、補助金交付決定後の着手とさせていただいております。
先にやってから工事やっちゃってから補助金くださいって言ってもダメだよということですね。はい、わかりました。
はい、補助対象件数には、限りがありますので、浄化槽設置を検討している方は、早めにご相談ください。
はい、はい、今日は下水道課から森さんと島野さんにおいでいただきまして、下水道そして浄化槽の設置についてお話をしていただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。